西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、西宮文学案内、7月は阪急今津線の作家群像と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーで、そしてこの番組の総合プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、3回目の今日は今津が舞台でございまして、小松左京&神戸武蔵ということです。
SF 作家ですよね。
はい、
だいたい SF は関西の人多いんですよね、はあ、あと筒井康隆さんとか前村拓さんとか、まあ、その中で、まあ、神戸武蔵さんは今でも西宮お住まいですし、小松さんも西宮長かったんですよね、また小松さんはまあ、ね、SF 界の横綱みたいな存在ですけれどもね、私の父親がね、小松左京さんのお兄さんと同級生だったんですよ、
はあ、
工業学院でね、
はい、
でどんな人だったと聞いたら、なんかね、口でハーモニカ吹いて、手でタンバリン打って、なんか足でなんとか演奏するっていうのは、そういうね、
マルチな方なんで、すごい方ですね。だからなん
か発明家の家系みたいですね。そのお父さんにあたる人が一種の発明家で、
はい、
それでメーカーを起こして会社を作ったんだけど、経営よりも発明の好きみたいな感じ、
はあ、
で潰しちゃったみたいな
感じ、ね、あららら。
だから要するにアイデアマンなんでしょうね、
は
あ、いくらでも新しくて思いつくというか。
じゃあもう SF の世界というのはもう本当に日常の世界だったんですかね、
う
ん、小松さんにとっては。
そういう世界ですね。まあ、神戸武蔵さんもそういうタイプの人でね、まず今日は神戸さんのお話からしたいんですけど、
はい、
神戸さんは関西学院のご出身で、
はい、
西宮在住の SF 作家なんですけど、
はい、
たくさん作品がある中に決戦日本シリーズっていう作品がありましてね、
はあ、
うん、これはね、西宮生まれ育った男の子なら一度はこう思い描いた内容の小説なんです。
はい、
つまり、ね、阪神タイガースと、かつてありました阪急ブレーブス、
はい、
これが日本シリーズを争うというね。
ああ、
はい、日本で東京以外にセパ両チームがあったのは西宮市だけでしたからね。大阪は南海ホークスと近鉄バファローズ、どっちもパリーグでしたから。
あ、なるほど。
セリーグとパリーグのチームがあるって西宮だけでしたからね。
から
一度ぐらい見たかったんだけど、
はい、
タイガースが優勝した時には阪急はまだブレーブスは弱くて、
うん、
ブレーブスが強くなった時にはなかなかタイガースは優勝できないっていうね、巨人が強すぎてね、
はい、
一致しなかったんですよ。
は
どちらも強い時代はあったんだけどね、だからどうしても一度優勝させて日本シリーズを戦わせてみたいという願望から生まれた小説なんです。
で、はあ、なるほど。
で、まあ、どういう展開になるかというとですね、つまりその両球団が戦って、勝った方のは負けた方のチームの路線、
はあ、
ね、まあ、例えば阪急が勝てば阪神電車の路線を、はい、そう凱旋するというね。
阪急電車が走るんですか。
で、阪神が優勝したら阪神の電車が阪急の路線に入り込んできて、はい、今の線押し上げていく、これはね、はあ、今なら想像もつかないけど、実はいつも使ってるわけじゃないんだけど、阪急と阪神が実はレールつながってたんですよ昔、一部私覚えてます。今津の駅のところで、
は
あ、ちょっと斜めにこうねつながってるのよ。今でも西宮北口の駅のとこで、
はい、
宝塚線から神戸線にそのまま入っちゃうのあるでしょ、
はい、大阪行きの方
に、
うん、
朝とか
準急かなんかですかね、
あんな感じにちょっとなったのよね。
でもあれは阪急同士ですけど、うん、いや、そうか、阪急と阪神
だから使わなかったんだけれども、実は戦争中に尼崎あたりで軍需物資を工場で作った時に、それを今の阪神競馬場のあたりにある川西航空とかに運んでいく路線としてね、あったらしいんですよ、そういうのは。
ということは、線路の幅とかが同じだ
った、よく分かんないんだけど、そういうふうに行くようにこう一部なってたらしいんだね。だから、まあ、そういう発想を思いついたんじゃないかと思うんですけども
、はい、
まあ、だから絶えもない、まあ、設定だけども、
ある意味奇想天外なようですが、やってやれことはなかったということなんですか。
まあ、いうことなんですね。まあ、結局実現しないでね、現在、まあ、阪急ブレーブスは、オリックスとなり 現在オリックスバファローですか、
はい、
もう本拠地も本拠地も変わっちゃいましたけどもね。
そうですね、う
ん、一度は戦ってほしかったですね。
は
あの阪急が最初弱いチームだったのが、
ええ、
西本監督というのが来て強くなってですね、もう優勝しまくったんだけど巨人に 2-4 シリーズで勝てないんですよね。
うん、
でリーグ戦では阪神がいつもいいとこまで行ってながら巨人に勝てない、それで巨人が9年連続9連覇をしちゃったんだけど、
はい、
まあ、その頃ねもしか巨人が一緒しなかったら阪神阪急の日本シリーズがありえたんですけどね、
へ、
うん、一度見たかったですね。
へ、うん、でもじゃあこれは本当にぜひ、ね、野球ファンの方には読んでいただきたい、
うん、でそこやっぱり今津という立地でなきゃありえない設定ですよね。うん、やっぱり私は今津に住人ですけど、今津だったらそういうことをいつも思いますよね。阪急と阪神が唯一乗り入れてる町ですから、
うん、なるほどね、うん、今やもうね、もう同じ会社になりましたけど、
ね、
まさかこんなことになろうとは当時は思ってませんでしたもん ね、うん、
もね考えられなかったですけどね。でこの今津で長くお住まいになった作家が、まあ、SF 界の大物である小松左京さんなんですよね。津と宝珠町、
ほう、
うん、私津ね津と二部町って言うんだけど、その道挟んで南が津と宝珠町なんですけど、宝珠、うん、っていうのは実はあの最初今津線はですね大正10年ぐらいに宝塚と西宮北口を結んでできたんですね、
はい、
それが5年後に大正15年に今津まで伸びたんですよね。その時に阪神電車の駅もそこにくっつくように、うん、移ったんですよ。移ったというか新しくできたんです。
もともとはあのエリアにはなかったんですか、
うん、なくて今津駅というのはあったんだけど、それは今の楠川のところにあったんです。
おお、じゃあ随分ずっと西に来たということですか、うん、
西に駅は来て、
はい、
でもせっかくある駅は潰さないで楠川駅って名前変えたんです。
ああ、なるほどね、うん、
でそれが大正15年のこと で、
ええ、
でその時に今津から宝塚まで伸びたのを祝って、
はい、
宝塚の宝と今津の通で宝珠町というね、
ち
ょできたらしいんです。
すごいですね、う
ん、
それは。
だからそこに小松さんがお住まいになってたから、
ほうほう、
戦後も長くお住まいになってましたので、
はい、
まあ、本当に今津線とともに生きた青春なんですよ小松さんは。
うん、
だから前回話してみた日芸会館とか、
はい、
ああいうとよく芝居をご覧になったそうですし、
宝
塚駅もお好きだったんですね、
はい、
っていうのは自分は今津線の西側に住んでたんだけど、
はい、
今津線の東側に、
はい、
宝塚のスターがいたんですね、
うん、
角花代さんっていう ね、
は
ね、今高島一家の、はい、はい、お母さんですけど、これは松平さんといって徳川家のね流れを引く名門だったんだ、お嬢さんだったんですけど、
はい、
どうも小松さんは好きだったみたいで、小松さんが
角花代さんのこと、
うん、
はい、
ところが角花代さんは高島忠夫さんと結婚しちゃうでしょ、
はい、
だから小松さんは高島さんのことかなり恨んでたみたいで、後に二人とも有名になってテレビ出た時に、かなり高島さん嫌なことばっかり言ったらしいわ。
いやちょっと大人げないですね、
うん、本当の
ことなんですけど、あの大文豪にして
うん、
あ、
だから今津のあたりはねいろんな人が住んだんですけどね、まあ、角花代さんもいましたけど、それから我々今まで取り上げてきてるけど、やっと最近プレートが立ちましたけど漫画家の水木しげるさんね、
はい、
これも住んでた時期がありますし、それからね宝塚ということで言いますと、実は宝塚の文芸部から出た、で戦後日本を代表する作詞家になって、
はい、
いわゆるシャンソンの訳詞をほとんど手掛けた岩谷時子さんね、
はい、
これ加山雄三の歌から郷ひろみの歌からもう何でもやってますけど、
そうですよね、
すごいですよね、
はい、
まあ、特に宝塚の大スター越路吹雪のシャンソン、
はい、
愛の讃歌とか、あの翻訳で有名ですよね。
うん、
もう100近いんじゃないですかあの方お年、ね、
ですね、
ご存命でね、
はい、
岩谷時子賞っていうのができましたけども、
そうでしたね、
あの方はね確か安い浜脇小学校かな、
はい、
で小紅学院、
そうですね、
ですよね、すっごい印税でしょうね、まあ、今すぐお金の話になってしまうけど
いや、はい、あれだけたくさんの曲を手掛けてらしたら、
いやだってもう日本中のシャンソンカルチャーセンターで発表会愛野さんからやってるわけだから、
はい、
一応法律に従うとしてそれ払わなきゃいけないわけですからね
本当に
それからね郷ひろみの僕たち男の子からね、ベッドでタバコを吸わないでからね、
はい、
レイ・ミゼラブルのミュージカルの翻訳から全部あの人ですからね、加山雄三の若大将まで作詞してんだから、まあ、天才的な作詞家ですね。
そうですね、
あの方も今津に住んでたんです戦争中ね。
そうなんですか。
で越路吹雪さんがね、うん、あの方は出身関東なんで最寄りの家がないので、まあ、そこに下宿のような形でお住まいになった時に、その頃まあ非常に仲良くなって、戦後岩谷さんが越路さんのマネージャー兼作詞家になって、で生まれた歌が愛の讃歌なんですね、
うん、
でそれまで日本人がフランスのシャンソンを歌ってもどっか取ってつけたような感じだったんだけど、あの愛の讃歌がね 全く翻訳中に聞こえなかったんですよね。よくこなれてましたので、というより日本の歌に切り替えちゃったので、
はい、
エディトピアフの非常に難しい歌詞を日本人、宝塚町の甘い歌詞にしたもんですから、はい、大ヒットしたわけですよね。
まあ、そのままストレートな役ではないところが、うん、いいところね、またね、ちょっと良かったのかもしれないですね。
うん、
では
越路吹雪の愛の讃歌を聞いていただきましょう。
はい、7月の西宮文学館内は阪急今津線の作家群像ということで、ナビゲーターに文化プロデューサーでこの番組の総合プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。そして3回目の今日は今津ね、うん、もう神戸武蔵さんあり、小松左京さんあり、うん、そして今の越路吹雪さん、
うんうん、
ね、そして岩谷時子さん、
そうですね、
もう大志再再と、
まあこの二人が日本のシャンソンね、
はい、
流星に導いた、まあ、功労者なんですけどね、
最
近またね、中高年の間ではシャンソンって根強くね、
ちょっとしたブームなんですよ、はい、
これはね、あの割と理由は簡単ですよ。
ほう、
あのフランスの大衆歌謡でしょ、シャンソンっていうのは。まずフランス人っていうのはあの音量があまりないのね、声量が。イタリア人のような声出ないんですよ。
あ、歌い上げる、ろうろうとっていうのではないんですね。
出ないから、急に型に切り替えたりね
、はい、
それからリズム感がいまいちなんですよ、
はあ、
ダンス下手なんですよ。
そうなんですか。
その代わりダンスの愛のささやきのうまいのよね、
はあ、うん、
それからエゴイストが多いでしょ。合奏下手なんです
うわ、
だってフィルハーモニーとかあんま聞かないじゃない、
はあ、
ベルリンフィルみたいな、
はい、フランスは
だから人と合わすことができない、
はあ、
声量が乏しい、
はい、
リズム感いまいち、これ全部老人の特徴ですよね、
うん、
でこれを
フランス人が聞いたらえらい怒りたり、
これを全て魅力に切り替えたのがシャンソンなの、はい、
あ、そうか、そのマイナスを全部プラスの方に持っていったんです
ね、
うんうん、
だからね、クラシックみたいに無理に音程合わさずに、うん、自分の声量で歌っていいというふうに楽譜書き換えてくれるんですよ。
へー、
シャンソン、シャンソンって、だからシャンソンの伴奏家ってものすごくギャラ高いの、
は
あ、その人のキーで瞬間に変えて 歌
うわ、あそこまでちゃんと、
つまり声の出ない人までうまく歌わせるように伴奏しないといけないわけで、声続かなくて急に語りになるしねでこれはもう高齢者にとってこんないいもんないですよ。これそれなりに自分の個性を出したらいいというね、
へ
え、うん、人と合わさなくてもいいというね、
うわ、
そういう、
じゃあますますブームは続きそうですね、うん、これはね、
まあ、高齢化社会になるんだから、
はい、
あのでもね、実際いい歌多いことは事実なんですよ。
うん、
割と文学的なね、
ね、3分間のドラマとか言われますもんね。
で日本人は何やぶしでも義太夫でも浄瑠璃でも、はい、割と物語的な文芸歌が向いてるのよね。
うん、
だからシャンソン意外に滅びないと思うんですよ。
は
あ、で日本でシャンソンは昭和2年に入ったんです、1927年、
はい、
宝塚駅モンパリ、
あそこからですか。
ここからなんです。
は
だから阪神館で日本のシャンソン始まったんですよ。
へえ、うん、
宝塚来年100周年でしょ、会員
ね、そうですね、はい、
だからそういう意味でもあのこの今津線の沿線で、
うん、
シャンソンが根付いていたと言えないことはないのでね。
うん、うん、やっぱり阪神館この辺りがやっぱり本場といっても、うん、日本における本場といってもいいんですね。じゃあ
そうですね、小松左京さんもね、割とシャンソンとかお好きでしたけどね。
あ、そう
ですか。宝塚劇ご覧になってましたから
ね、うん、そういう方だったらそうかもしれないですね。
それからあの田辺聖子さんがね、
はい、
宝塚の大ファンでしょ。
そうです ね、
ね、
はい、
あの田辺聖子のお母さんがね、実は西宮市役所にお勤めだった時代があるんですよ。
そうなんですか。うん、
水道局に勤めてらしたんですけどね、私はお会いしたことあるんです、子供の時。
あ、
うん、で、ある時ね、うちの娘が芥川賞取ったって報告に来られて、それちょっと田辺さんがセンチメンタルジャーニーっていうので芥川賞取られた時だったんですけどね、
はい、
その時また西宮市の職員ですよ、お母さん。
そうですか、うん、じゃあ西宮とも深いご縁があると言ってもいいんですね。
妹さんが確か広田神社などにお住まいだし、
それ
あの西宮舞台にした小説もありますし、乳母盛りとかね、
は
あ、割と面白い小説ありますよね。
まあ、本当にその、ね、うん、阪急今津線の沿線にはいろんな方が住んでらして、
う
ん
う
ん、
これはあの私の思い出ではあの犬飼隆さんというね、
はい、
万葉学者の方がいましたよね、
はい、
文化功労者になられたのかな。あの方が今出前中町でしたよね。
そう
で阪神大震災の時にお家が全壊して、
はい、
なんかそでお弟子さんがみんな助けに来たとかそういうの覚えてますけどね。
ああ、うん、そうですか、まあ、西宮にはあの万葉植物園もありますし、う
ん
う
ん、あれはだから犬飼博士の園でできたんですよね、あれ。ああ、
そうなんですか。
あの夏木山が出てくる万葉集の歌があるので、 それを犬飼さんが紹介して、だから夏木も近いところで宿のあたりにあの公園作ったんですけどね、
まあ、こうやってたどっていくと本当にいろんな方がいろんなものをこう、まあ、西宮舞台に、ね、そして西宮にお住まいになって書いてらっしゃるんですね、
小松坂さんはね、まあ、あのそんなに西宮舞台の小説はたくさんはないんだけど、
はい、
まあ、九段の母というね、ちょっと不思議な小説、これは兜山に伝わる伝説を使った小説ですけど、まあ、幻想的な小説、そういうのもありますのでね、
はい、
まあ、あのもう一度西宮文学っていうのをね、全貌を明らかにしてみたいなと思いますね。本当にいろんなものがありますからね。
ねえ、その他あの、野間宏さんも、
ああ今津にねお住まいな時代がありましたから ね、これは硬派の文学ですけどね、
はい、
社会派小説っていうのかな、
あの同人誌を
そうです
やってらした
と、あの西宮でね、
はい、
確か今津あたりに住んでらしたと思うんですけどね、
はあ、
うん、それからあのまあ、神戸武蔵さん、先ほど名前出しましたけど、これは関西学院のご出身ですけど、関、
はい、
学出身でもうちょっと私より若い世代ですと平中雄一さんっていうね、
うん、
シーズレインっていうね小説がなんか賞を取って映画化されましたよね、
はい、
白川監督の、
これ
はあの阪神館の風景がずいぶん出てくる、
うん、
公園の駅のところとか、はい、西のヨットハーバーとか、たくさん出てくる小説でしたけどもね、
はい、
うん、まあ、いろんなものがありますね、そういう意味では、
ね、まあ、それこそあの村上春樹さんにも、ね、うん、西の目のヨットハーバーは登場してきますし、うん、まあ、本当にあのこうやって考えてまた辿ってみると随分いろんな関わりのあるものがいっぱい、うん、あれもあれもって今もし聞いてらっしゃる方も、うん、ほらほらあれもあるじゃないって思ってらっしゃるかもしれないので、うん、そういう方はぜひ来週 ね、また教えていただきたいなと思いますけれどもね、うん、
それからまああの野球に関しましてはね、
はい、
またあの甲子園界隈舞台にした文学の紹介もされると思うので、まあ、そこまで全部ご紹介しませんけれども、
うん、
ちょっと一つあの、ちょっとミーハー的な話ですけどもね、あの阪神タイガースホームラン王になった藤本さんって選手がいましてね、この奥さんが島倉千代子さんだったので、ね、それで島倉さんが西宮にお住まいだった時代がありましてね、実はあの昭和39年の西宮市政ニュースを見てると島倉さん紹介されてるんですよ、
それでね、そうなんですか、
それであのちょっとびっくりしたんですがね、住所まで書かれてるんですよね、で甲子園の新居に落ち着いた藤本克美島倉千代子夫妻、この人あの人って市政ニュースに出てるんですよ、
そこまでズバリ書いてあると、なんかこう訪ねてったりとかするような人はいなかったんですか、
でこの頃ね、
はい、
今はやりませんけどミスコンやってたらしいんですね、
は
あ、ミス西宮、
で
そういうのは紹介されてるんだけど、自宅の電話番号が出てるんですよ市政ニュース今ならねこうストーカーが来て大変なことになっちゃうんです
か、考えられないですけど、
やっぱり人間がねそうまだのんびりしてたんですね、
おおらかだったんですか、
おおらかだったんですね、そういう意味では、
いや、
今なら大変ですけどね、
ねえ、
うん、だから島倉さんもねだから何年間もずっとお住まいでしたし、私は直接見ていないんだけど島倉さんに税務署だった人とかなんか私話を聞いたことありますけどね
まあいろんなところ生活圏をお持ちで出したわけですよね、う
ん、最近ではまあ石田ひかるさんとかね、
はい、
お住まいだったし、
ま
あ、今西田ひかるさんがねお住まいっていうふうに、
ま
あ、結構芸能人もたくさん住んでらっしゃるんですけど、
はい、
確か桜田淳子さんが住んでましたね、こういうに、
そうでしたね
一時期そういうのありましたよね、
はい、
うん、まあ、あんまり文学と関係ない話になってしまいますけれどもね、ただまあそれだけ人間のねいろんな人の輪がいろいろある街なんだということなんですよね、
でも本当にあの、うん、まあ、こうやって辿ってきましたら、うん、遠藤周作さんから井上靖さん、うん、そして小松左京さん、神戸武蔵さん、まあ、いろいろと名前も上がってきましたけれども、本当にあのすごいエリアなんだなって改めて思いますよね、
名前広しだってねかなり有名ですし、
だ
結構大物多いんですよ、
はい、うん、そして犬飼武さんもそうですし、
そうですね、
高橋さん ね、
まあ、岩谷豊子さんも日本作詞家としてはもう本当にトップクラスの人ですからね、
じゃあまあね、そういう純文学から作詞まで、う
ん
う
ん、だから岩谷豊子、
はい、
それからさっきの高田さんね、
はい、
思い出だけの、
はい、
ちょっと下の名前忘れちゃったけど、それから私の同級生の麻生幸太郎、
はい、
実はね文豪ゆかりの町だけじゃなくてね作詞家多分生み出してる町なんです、私だから西宮しかね、それに目をつけたら文化事業やったらいいと思うの。
あの岸国蔵さんも歌碑が立っている、
うん、
ね、
あの歌の作詞家でもありますから、
はい、
だからね作詞家を生み出してる街っていうのはね、
はい、
これは割とねそんな大げさな話じゃなくてすぐにみんな興 興味持つ話題だと思うのよ。もちろん村上春樹みたいなすごい人も出てるけども、そういう一般の人のね口に上る作詞歌を作詞してる人にたくさん出てる街なんです。
あの大江千里さんも漢学出身ですから、はい、
だから何かあの
いわゆるそういうシンガーソングライターまで含めると、
かなりね、
作詞っていうのはもうまた、たくさんいらっしゃるかもしれませんね。
作詞家を養成するようなコースを西宮の大学がどっかがやってたらどうかなと思うんだ。
もう、プロデューサー的な。う
ん、みんな漫画家養成ばっかりだけど、
はい、
作詞家養成って案外やっていないんですよ。
声優もありますし、漫画家もありますし、そうですね、作詞と銘打ってるコース、
そしたら、必然的に西宮の舞台にした歌も増えてくるだろうし。
はい、
これはやったらいいと思うけどね、西宮大学はどっか
文学よりももっとこう簡単に西宮をこうアピールできる、
一般社会人になってる市民の方も調合できるような、
はい、
そういうシステムにしてくれたら、これ流行ると思いますけどね。こういうのはやっぱりどこもやってないから、もう一番乗り早く指上げたの勝ちですよ本当に。
いや、やはりあのさすが文化プロデューサーだなと思うんですけれども、やっぱりそういうなんかこう今はこれだって、今でしょみたいなのをいっぱいお持ちでいらっしゃるんですよね、川内先生。
山のようにね、
はい、
ちょっとこれは余談ですけどね、あの前 あの兵庫県の貝原知事さんと呼ばれまして、
はい、
兵庫っていうのは昔の5つの国合体した県なんですよ、
は
あ、この辺節の国、播磨とか谷間ね、だからそのちょっとある意味でバラバラなんですよ、
は
あ、これを一体化するようなポスター作ってくれっていうのを私に、
うん、
私子供って考えてるアイデアを出したんです、
はい、
あの動物の兵5匹遊んで兵庫県って、それだけそれだけのことなんだけど、で5つの国だからまあシャレになってるしね、そしたら知事乗ってね、で公募してデザイン選定したんですよ、
はい、
その時震災来たんですよ。だからこれはふざけてると思われてるっていかんっていうなってね、
はい、
お蔵入りしてるんです。
じゃあタイミングが少し違えばそれがもう今や、
今ならねやったらいいと思うんだよね。
は
あ、それからいろいろあるんですよ、伊原西鶴って有名な文豪、
は
い、あれが昔あの20年前生誕没後300年、
ええ、
キャッチフレーズ作ろうということで、
はい、
再革見直そうじゃないかと、理再革っていう、まあ、そういう、まあ、そういうくだらないこともいつも考えてるんで
もうそういうことからすごいことまで、ええ、やっぱりすごくいつも考えてらっしゃるっていうのがよく分かりましたけれども、さあ阪急今津線ね、うん、まだまだなんかいろいろ面白いことができそうですかねここも舞台に。
いや、これからですよ。
はあ、
まさにね、大和海、阪急阪神、大阪神戸、全部の結節点でしょ、
はい、
だから今までは単に便利とかねそういう感じだったけど、これが本当に文化のルツボになればね、
うん、
もうここから発信していきますよね、まあ、秋西宮北口は今もう郊外の拠点じゃないでしょ、もう副都心、
うん、
文化的な意味でも一種の副都心でしょあれ、
は
あ、まあ言うと、だからこれからですよ本当に、そういう意味で、
ね
え、うん、特にね、あの西宮北口芸術文化センターに出てる俳優さんとか女優さんとか、まあ、大阪に泊まることもあるけど、ノボテル泊まることもある結構あるわけですよ、はい、なるべくしないで泊まってほしいと、だいたいタクシーで来るんだけど、時々ね今で乗り換えて電車で来る人もいますよね、
はあ、
スターでも、ああいうのも昔のね芸能人華やかな人今線の風景戻ってきたなと思う。
へえ。
東京はよくあるでしょ、
はい、街
に芸能人が歩いてる、
うん、
で阪神間でもそういう関係が少し戻ってきたなという、ね、
今まではうわーって珍しいなっていう感じでしたが、それが結構日常になる日もある、
ね、
近いというか、
あ、もう一つつまらないこと言いましょう、これは私のアイデアじゃないんだけど、あの佐田豊さんのオーケストラが西宮北口にあるじゃないですか、
はい、
表現のゲームセンター
パック、うん、
パック、はい、あれ愛称を募集したんですよ、
はい、
あの時にこれは当選しなかったんだけど、佐渡豊のオーケストラということで佐渡オーケーサっていうのがあったんだけど、これは通らなかったんだけどね、ちゃんかいそれ面白いなと思ったんだけどこれ実はこの桜 M で、
はい、
あのパーソナリティやってる女性が思いついたアイデアなんです
そうなんですか、
ですね、
いやいや結構いけるかもって、
そうなんですよ、
は
あのね、こういう語呂もね全くデタラメの思いついてないのよね、
うん、
普段からコンセプト考えてるとねそうなってくるんですよ、
は
あ、うん、いつもそういうこと考えてることが大事なんですね。
そうなんですね、さあ来週はですねリアルタイムで皆様からファックスやメールも頂戴しながら、その質問に、うん、川内先生に答えていただいたり、またいろんなねお話し合いができればいいなと思っていますので、はいはい、来週もまたぜひよろしくお願いいたします、はい、
ぜひ皆さん意見をご質問していただければと思います、はい、
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など 皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがき、お手紙は郵便番号 662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私、増井孝子、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りしました。